Trial Radio.
出所。
どうも、長野です。長野の出所シーズン3の9回目、つまり最終回でございまして、もう月並みですけど、早かったですね、今回も。それで、シーズン1に呼んでいただいて、シーズン2、そしてシーズン3、自分で言っちゃいますけど、今調子がいいんですよ、私。もう、その、業界がやっと気づいたっていうか、その感度高い業界人が。シーズン1、シーズン2、よくぞ、腰酒は耐えて、呼んでくれたなっていうのはやっぱ感謝してますね。だからちょっとね、これもう今回はもう最後ということで、手紙メールをたくさんというか、できる限り読んでいきたいんですけど、最初これだけはちょっと謝りたいのが、先週の、放送でですね、DO の、悪党のだとフライナインを、FMのようなことを俺はやりたいんだとか言って、2曲同時に流すっていう、ちょっとね、出所って長野のおしゃべりの場で曲流すんだって展開があって、びっくり、そしてがっかりしたリスナーの方に、そのまま逃げ切ることもできるんですけど、一応本音ラジオなんで、出所は正直言いますけど、ちょっとあの時期、ちょっとお叱りを受けてた時期で、その私の発言等で内部の方からで、あれとあれカットしてくださいって言ったら、ちょっと越崎さんの方から3分足りませんって言われて、で越崎さん内で曲をじゃあ流しましょうかってなって、でちょっとね、間に合わなかったんですよ。3分分を取りに行きたいぐらいだったんですけど、日にちが合わなかったんで、これ全部正直言いますね、仕事先の愛媛の、イベンターさんの車の中で撮りましたね、そのなんか曲紹介はFM のようで、続いては DO フライナイン、それはすいません、正直言います、真っ昼間の結構寒かったですね、外は。その軽自動車の中で、マネージャーの携帯で撮ったんで、そこだけ音質が不思議だと思うんで、皆さんアーカイブ残ってたら聞いてください。すいません、ちょっとすっきりしました。ということで、タイトルコールいきます。芸人お試しラジオ長野の出所。改めまして、長野です。芸人お試しラジオ出所。この番組はお笑い芸人が新たな魅力の出所を探るお試しラジオです。パーソナリティは2ヶ月交代で、現在は私長野が担当しています。ということで、それぐらいの気持ちで喋ってますんで、でも今日はね、いっぱい喋りたいんですけど、あともう一個なんか引っかかってることを、これ真面目な話、ちょっともう最終回なんで、そこ整理して、手紙へと行きたいんですけど、爆竹の話を、先々週したと思うんですけど、そこでなんかね、聞いてもらったら分かると思うんですけど、アーカイブを、なんか爆竹さんが、メンバーの方が去年一人お亡くなりになって、で今後は4人で行くっていう提示を年末の武道館でやられたっていう話を2回前の出所で話して、その時の僕の感想が、その時ですね、亡くなったボーカルの桜井敦さんの映像が使われた武道館のライブで、そこに4人のメンバーの生演奏っていうので、この形がずっと続くのはちょっと嫌だぐらいの、ちょっとどぎついこと話しちゃって、それで今後は4人の未来を応援してますって言ったんですけど、そこで結構ね、なんか爆竹ファンの方にお叱りとかではなくて、ちょっとね、なんか悲しませちゃった声をいただいて、それが亡くなった桜井さんの映像を使った演奏っていうのを全くなくさなくてもいいんじゃないかと、別に。で自分がですね、これ言い訳になっちゃうんですけど、完全に言葉足らずで、それを全くするなとは言ってないんですよ、本当に。僕が好きな、イギリスのダンスロックテクノとかごっちゃ混ぜのグループ、プロディジーっていうグループも、ボーカル&ダンスのキース・フリントっていう方が亡くなった後、ですね、今2人で活動してるんですけど、キースがメインの曲の時はキースを連想させるストロボがバババって出るんですよ、舞台上で。そこでわキースがなんか天国から降り立ったみたいな演出が見ててぶち上がるんですけど、でも僕はプロディジーに関して、自分の YouTube とかで2人で、の今後のプロディジー頑張ってほしいって言ってるんですね。でもそのキースの演出がもう なんていうか今いないメンバーのことをこう思い起こすことはするなとは言ってないんで、それは本当完全に言い訳になっちゃうんですけど、ちょっとね爆竹ファンの皆さんなんかね嫌な気持ちになった方すいませんでした。はい、ということで、もうね今日は最終回ということでこじらせメール行ってみたいと思います。ラジオネーム乱世ソーセージさん、奈良さんこんにちは。こんにちは。僕は今18歳の高校3年生なのですが、同年代の友達と話していても心の底から面白いと思ったことがありません。僕の周りだけかもしれませんが、同年代の人たちの YouTube や TikTok でバズってるものも、とりあえず大きな声を出して騒いだり暴れたり、 SNS の流行りに乗っかって気持ちの悪い踊りをしたりでゲラゲラ笑っています。何が面白いんでしょうか。別に大した方言がある地域ではないのに、千鳥のノブさんのようにイントネーションとか何のひねりもないワードの語尾にじゃあとかをつけ、それ言われて周りの友達やクラスメートたちが大爆笑、地獄絵図です。そいつの受けたなって顔がまた尺に触ります。周りの笑ってる奴らにもイライラします。その岡山弁ぼどきたちが嫌いでとかそういうわけではなく、単純に面白くないのです。愛想笑いで乗り切ってますが心は笑えてないのでかなりしんどいです。ちなみに長野さんの出所に半年前ほどに出会って感動すら覚えるくらい笑ったので、一度友達何人かに聞いてみてと勧めましたが、予想通り全く理解されませんでした。長野さん、これは僕がひねくれてるのでしょうか。ありがとうございます。なんかね聞いてくれてて、でもね自分の学生時代も同じでしたよ。もうテレビで流行ってるのを真似してるだけでわーって喜んで、だから乱世ソーセージさんは今18歳で岐路に立ってると思うんですよ。だから僕のラジオ喜ぶからすごいとか言いたくないけど、高校生にはちょっと難しい内容であると思うんですよね。出所の長野会っていうのは。それを、こう、分かってるし、SNS で流行ってることにどっか引いちゃってる感覚っていうのは、自分から見ても相当感度高い人だと思うんですよ。乱世ソーセージさんって。でも、岐路に立ってるっていうのは、その感度高いまま進んでいくと、これ出所シーズン1からずっと言ってますけど、あんまり人並みの幸せは得れないというか、もういろんなこと気づいちゃったり傷ついちゃったりして、あんまなんか楽しくない人生だけど感度高い人生を選ぶのか、この人たち周りの友達のように感度は低いけど楽しい人生を選ぶのかって言われたら、でもそんなこと18歳の人に質問したら、いや僕は楽しくなくても感度高いを選びますって言うだろうし、しかももう感度って低くしようとしても無理じゃないですか。もうそれは備わったものなんで。だから乱世ソーセージさんは多分結構ねそういうストレスがこれからの人生いっぱいあるかもしれないけど、これどうなんだろうね。こう分かんなくて、環境で変わっていくから、多分乱世ソーセージさんがなんかそういう感覚のままできる仕事、なんかアート系クリエイト系とか業界のそういうとこ来たら、その感度で良くなっていくし、そのままで、しかもそのマイナスかプラスにできる仕事じゃないですか、クリエイトって。でいけると思うけど、あのね、18歳ぐらい、乱世ソーセージさんぐらい、感度高い友達っていたんですよ。何人も。だけどこれ、面白いですよ。普通に就職するじゃないですか。感度ってグーって下がりますね。普通のおじさんになっちゃうんですよ。えっていうぐらい。ほんと信じられないぐらい。で、高校時代に、大したことないな、こいつぐらい。こいつの言ってることとか思ってるやつが、結構社会的に外れていったりとか、うまくいってなくて、いろんな仕事を転々としてるやつが感度が上がっていったりするんですよ。だからね、これは意外とね、18歳の頃って乱世ソーセージさんみたいな人が珍しくないと思うんですよ。逆にいると思うんですよ。同じクラスにも笑ってるけど思ってる子っていると思うんですよ。多分ね、大人になると俺何人かいますからね。こんなにこいつあんなに面白かったのにみたいな、普通のこと言っちゃってってやつが逆に1回ぐらい切れるんですよ、そういう人って。いやもういいだろもうみたいな音でも怒る気力もなくなるぐらい普通になるし、そんな人となんていうのかな、わざわざ休日は会いたくもなくなってくるじゃないですか。こっちも時間も限られてる中で、でどんどん疎遠になっていったりとか、 で高校時代おおだったやつがすごい最近会うよなみたいな、あつまりあいつなんか変な仕事してるよなとか、だから結局環境なんですよね。だから僕も多分無理だったと思うけど、普通の仕事やってたらこんな感覚でいないですかね。多分千鳥じゃーって言ってますからね、俺もなんかマジで普通に働いてたらあーとか笑ってますから、だから南西総選手さん大丈夫です。今あなたはきっとあなたみたいなタイプ多いです、ありふれてます、意外とこっからですどうなるかは。でもそんなもんなんで人生、私だってこの仕事やってるからこんな感じなんで、はいお願いします。そしていけますよね。こちら攻めるチャンスタイムさん、長野さんこんにちは、僕は現在22歳でこの前まで彼女ができたことがないどころかデートすらしたことがありませんでした、恋愛に対してこじらせている気持ちがずっとあり、周りに劣等感を感じていたので思い切って出会い系アプリを始めてみました。そこで人生初の彼女ができました。しかし彼女のことが好きだから付き合ったというよりは、とりあえず彼女が欲しいからという理由で付き合いました。そんな理由で付き合ったため、案の定彼女のことを好きになれず、結局付き合って1ヶ月で向こうから振られました。私が一番ショックだったのは、振られても大してショックに思えなかったことです。こんな自分はこれからどうやって恋愛をしていけばよいでしょうか？それともこじらせ続けるしかないのでしょうか？これはあんまりこのラジオで触れない恋愛問題ですけど、ですね、これどうどこれはね、よくおかしいなってものがテレビとか雑誌とかで恋をしてなんとかでとか、そういう恋愛リアリティ番組とかあと映画とかでなんかもうこんぐらい行かなきゃいけませんみたいにあるじゃないですか。なんか人を好きになったらそれが常識でしょみたいな。俺全然恋してなくてずっと元気に風俗通ってる友達とかいますけどね同世代で全然本当に。でもプレッシャーでしかなくない、恋愛リアリティ番組って。それちょっと分かるんですよ僕も。あ別にバレンタインデーにチョコレート持って風俗とか言ってますけどね、プレゼントしに。それでもなんか楽しいって人もいるんですよ世の中。だからみんながみんなね、どうなのこれ。そっか、この最終回か。これ俺意外とこれ今救ってる気がして、リスナーのことを。そんな好きになります、あれほど。これすげえすげえこと言っちゃいますけど、俺初めて言いますわ口に出して。ずっと秘めてた思いなんですけど、ドラマとか歌とかあるじゃないですか、なんか流行ったりする。あとTikTok とかやんないんで分かんないですけど、彼氏と彼女がとか、あと恋愛リアリティ番組で付き合うんだとかあるけど、そんな好きにならなくない？別に大体のそれってある程度幸せなやつのカルチャーというか、俺の友達とか俺みたいなやつっていうのは別に1日に15分ポルノハブ見ればもういいみたいな、なんかもういいっすわっていう。なんか前半のなんかねやりとりが恋愛リアリティ見てる感じっていうか、俺にとっての恋愛リアリティってのはAV の前半。でもそういう人多いて、だからあれ良くないって、恋愛リアリティ番組って。あんなさ、これも言っていい、リスナーの人多分これ共感してくれる人いると思うけど、あんななんとかのことがなんとかでさっていうほど多分自分に自信がないっていうか、うん、お前がとか言うほど自分の顔嫌いなんだけどなっていう人いっぱいいると思うんですよ、女の人でも男の人でも。もしかしたら聞いてる人の中でなんか俺はお前が何とかやるよとか言うほど別に自分のこと好きじゃねえから、まあ、一家ポールのハブでみたいな。なんかいいですよねそう考えたらね、ああいう X ビデオズとかポールのハブファンザとか、ああいうのがもっと普通ですよってなってほしいのはありますね。すごいよね、なんかみんなどんな感じ、あれどうなんだろう、ね、そんな、そういう意味ではあれなんでしょうね、皆さんが皆さんほどこう思わ、そういうの考えず生きてきたっていうちょっと独特の生き方をしてきちゃったのかもしれないですね僕は。だから最近です、最近話したんですけど、 もう結婚したけど、うちのマネージャーの男が、結婚前の話ですけど、もう合コンがすごい好きだったっつって、でそれは合コンの時間が好きなんだって。でそこが盛り上がることが喜びでって言って、意味が分かんないのよ。お金を出してわざわざ行って、だったら別に無料の AV で15分で刺さって終わるじゃん、時間が、クイックタイムというかな。意味が、もう俺だから合コンとかさ、ずっとそういう討論してる人、女子ってさなんとかでとか、いや男ってなんとかでって、俺に言わしたら変態だもんね。気持ち悪くない、なんか気色悪くない、合コンにこう集まって、いやなんとかです、なんとかの仕事してますとか言って、いやなんとかですって、何の時間なのって思わない、それ。いやだからってあれよ、ここで言いたいことは、そのだからってそういう人をせいで捉えよっていうメッセージではないよ。まあまあ分かってると思うけど、聞いてる人は。だって我々はそういうこともしないんだから、分かるでしょ。その合コン行って、いや僕はなんとかです、どうですかとかやりとりもせず、我々ほんと侍のようにこそこそ見てるだけじゃないですか。それはだって誰にも迷惑かけてないでしょ、相手さんとかにも。なんか怖くない、合コンとか現れてこんにちはとか言ってなんかやるらしいですよ。額になんかね、そういうアプリがあるんだって、携帯でこうキーワード書いて当て合うんだって。そんななんかさ、平安時代の遊びみたいな、やりたくなくない？それも平安時代ぐらいからありそうじゃん、なんか筆とかで書いてなんか当て合うとかさ、頭の体操やってるわけじゃねえんだから頭のそれ本当にやってんだって、マネージャー言ってたよ今。だからやってんじゃない、横と男女がその携帯アプリで額に文字が書いてあったって、それを予想し当てながら喋るとかさ、そんな時間ねえって俺には、マジで暇だよね何にもすることねえんでしょそういうやつでマジで。前も言ったけど、そのアメリカ製のおもちゃ買ったり、家で小屋作ったり、ゴルフ行ったりで、そうやって平安時代からの戯れをやったりだったらさ、俺とかはもうもっとすることがあるから、国家に対してとか提言してたじゃん初回から。そんぐらい俺目的とか自分のなんかあるわけよ、到達したい目的とかが、人生において。とんでもない目標があるやつは、その時間っていうのは本当、あの無料アダルト動画サイトで5分で終わらせたいのよ。時間がないの俺には、そんなゆっくりもう作ってらんないのよ。メイドイン USA のおもちゃとか小屋なんてもう作らせりゃいいじゃん誰かになんで俺その分かんない女と会って、自分のこういう素性でして喋った後、そいつとさ、わざわざ俺も分かんないのに携帯とかアプリに入ってさ、額に入れてさ、俺そんな時間ないって当て合う。当たったから何なの、当たったから何なんすかそれが。で何にも、でも綺麗な話みたいに話すんですよ。だからってそういうなんかの目的ではないです僕はみたいな、性的な、それは別に素晴らしいけど、じゃあだってもっと謎というかなんか人間として何が目的なんだよ、その当て合ってそいつとお疲れ様でしたって書いて、なんそんなので、だから恵まれてるんだよね、うちのマネージャーとかは。だからなんていうの、目標が低いじゃん人生においての、なんかめちゃくちゃ低いじゃん目標が、なんもないじゃん。なんか絶対うちのマネージャーって歴史には残らないじゃん。でも俺って多分残るんですよ本当に、マジで。今生きてる段階だからバカにされてるけど、俺がやってきたことを多分小島くんとかみんな伝えて、大谷くんも、俺多分そういうことをやろうとしてるんですよ、映像であったりなんかで、いろいろこのラジオも残るわけじゃないですか、ずっといつかこう残したいとかなんかあるんですよ、一日中こう考えてる時間。だからって性欲がないのかお前は、そんなふりをして。いや違う、それは無料アダルト動画で5分でささっと済ませんだよ。もちろん見るも、最初のなんかやり取りとかも、あれで俺女子の気持ちとかこう今何が流行ってるとか知ってるからね女子今こういうの流行ってんだっていうのを教えてくれるんですよ、最初のやり取りで な、その5分で終わる方がよくない？誰にも迷惑かけてないじゃん。でしょ？誰かのなんかしましたってことでしょ？何にもしないでしょ、女性に対して。それをなんとかせよじゃない。一人の時間、静かな時間で、しかも5分で終わるのよ、24時間のうち。それ以外俺はいろんなあんのよ、芸術的なテーマとかが。なのにうちのマネージャーとかはさ、3、4時間かけてさ、額になんかアプリで書いたものを当て合ってで食事して、でトイレ行って、何の時間なんだそれって思わない？いやありがとうとか言ってな。だからすごい、だからこれじゃあ最後言うわ、このラジオシーズン3。俺分かったの、メールとか読んで、みんなすごいメールもあったけど、一般の人ってさ、ほんとすることがないんだろうね、生きてて。やりたくねえ仕事してさ、それをなんかいいような芸能人の金あるやつが、いや、やりたくない仕事が一番大事なんですとか、うまいように騙されてさ、そいつらはただそいつらに働かせとけばいいだけだから。偉いやつってのそういうんですよ、そういう下っ端のやつに。あのよく言うじゃん、お父さんロックミュージシャンのやつとかが、いや俺なんかより子育てしてるあなたが一番ロックですとか。嘘なんだから、あんなの全然マジで。あと娘のためですで、お前がね、生でやったからできたんだろうみたいな、ね、娘のせいにすんじゃねえよとか、そういうのだから、することがないんですよ一般の人って。俺と違って、俺はやっぱなんか国に対して提言したいとか、やっぱ才能があるから、もう病気になったりしてんだから、病んだり鬱になったりいろいろする中でテーマがあるから、俺にとって24時間のうち5分でいいんですよ。もう動画アダルトサイト本当充実してるし、綺麗な人しか出てこないし、あそこの前半のトークで女子って今何が流行ってんだってリサーチできるしだからもうみんなやめよう、もう小屋作ったり合コンで、額情けないよ、もう実家の親が見たら額にアプリつけてなんかサワー飲んでる息子とか、何のために東京行かしたんだって思うから、やめよう、もう合コンとか。だからもう問題が多いんだから今、もうみんなもう自分が何で生きてきたか、何のために生きてきたか、何を歴史に自分は残せるのか、そのぐらいのテーマ。自分は黒澤明とか、それこそなんかイチローとか大谷翔平、いろいろいるじゃないですか、偉人は。と比べて自分の人生はこれでいいのかと常に考えてほしいですね、リスナーの皆さんも。きっかけにして出どころ、もう時間ないんですよ、そんな何回も言うけど、うちのマネージャーみたいに浮き足立ってスキップしてなんか恵比寿とか行って、待ち合わせ場所遅れて行って、こんばんはって言って何やってる、芸能マネージャーですとか言って、知ってます、あのなんかキモい誰担当してるでしょうとか言って、え誰キモい、え誰誰、違います、あのグッホより、あーなんだっけ、長野でサイズ担当してます、担当してます、あーっつって、ごなんかラッセン一番間近で見てるやつのラッセンやりましょうかとか言って、あーとか言って、なんとかより普通に、なんとかが好き、はいはい、一気で飲んでとか、俺の大事なネタを一気コールにまで使ってるさ、あいつは絶対。俺が家に帰ってね、悩んだり人から罵倒を受けたりしてる時間に。でもまあまあまあ、みんな戦っていきましょうね。ね、悲しいかもしんないけど、じゃあ一曲いきたいと思います。僕の大好きな爆竹さんのすごいポジティブな歌を、もう今シーズン爆竹3曲目ですけど、かけさせてください。爆竹でユリイカ。芸人お試しラジオ長野の出所、エンディングです。いやー、もう今シーズンも最終回となりまして、ちょっとね、本当はウエストランド井口とのトークライブやりたいってずっと言ってんで、その告知なんてできればって思ったんですけど、まだ日程は決まらず、しかし必ずやろうって話になってますんで、これもなんかSNS 等で発表できたらなと思っております。ということで、もう楽しかったので、またシーズン4、そして井口との、トークライブでお会いしましょう。ここまでのお相手は長野でした。